皆様こんにちは、シスコシステムズの河野と申します。私の方では、ルーティングエリアに起こっている新たなアーキテクチャ可能性を中心にということで、ご報告させていただきます。ルーティングエリアはいわば IETF のコアコンピタンスだと思うんですけれども、それだけになかなかあまり新しいことって起こらないんですね。大きい新しいアーキテクチャ変化の可能性としてはもうずいぶん前になります MPLS、 それはちょっとちっちゃめですけれども、リスプというものがありましたけれども、この、1、2 年またルーティングエリアに新たなアーキテクチャの可能性ということで帯同が起こっていると感じていますので、今日はその辺のお話をさせていただきたいと思います。今回ルーティングエリアでですね、大きく2つのボフが行われました。ステータスボフというものと、あと NSC ボフというものです。これが、私は新たなアーキテクチャ可能性というふうに考えておりますので、今日はこの2つを主に報告させていただきたいと思います。それから他に似たようなそのアーキテクチャ変化の可能性という意味では、SDNRG、NVOP、それから I2RS というものがありますけれども、この辺はちょっと軽く流したいと思っています。ではステータスボフ、これ何だということなんですけれども、略はちょっとこじつけに近いんですが、スタックとトンネルズフォースソースルーティングです。IP はソースルーティングの概念っていうのは昔からあったんですけれども、実はあんまり実用されてこなかったです。でソースルーティングのためには MPLS-TE が使われていました。しかしここに来て複数のベンダーから、ソースルーティングに関する提案がありました。ジュニッパーの、ラベル IGP ラベルアドバタイズメントというものと、あとシスコのセグメントルーティングというものです。でこの2つのドラフトに共通する基本的な考えは、IGP でラベルを配ってしまおうというものです。今まで UDP とか RSVP とか使ってましたけれども、そういうものじゃなくても IGP でやってしまおうというの と、あとそのラベルのスタッキングでソースルーティングを表現するというところが共通しているところです。それからこれちょっと裏情報ですけれども、このボフやろうって呼びかけたのはジュニッパーでした。シスコは実は粛々と進めようとしていたんだけれども、ボフをやろうぜって言ったのはジュニッパーです。でボフの目的なんですけれども、次の問いについて答えを出すことです。まずその 今となってソースルーティングに議論するときなのかということと、でそうだとすると IETF としてはどう扱うべきかというのが2つの大きなクエスチョンでした。で具体的にはユースケースがあるんですか、あるとしたらどんなもの、それからデータプレーンを変える必要があるのかな、データプレーンの選択肢というものは必要でしょうか。 MPLS というのがあっても MPLS ではソースルーティングができていますけれども、それを V4 とか V6 ですと、もともとヘッダーチェーニングでソースルーティングを表現できるんですけれども、そういうデータプレーンの選択肢が必要か、それから現行のデータプレーンをちょっと変えちゃってその安定性についてはどう考えるか、それからどのようなマネジメントコントロールアーキテクチャが必要になるか、あとラベルは何を表すか、このようなものが事前のクエスチョンとして上がっていました。で、ボフではですね、多くのユースケースが議論されたんですけれども、ユースケースだけを見るとちょっと分かりにくいと思うので、ちょっとそのセグメントルーティングというかそのスタッキングトンネル、というものについて軽くお話ししたいと思います。これもともとその SDN 旋風がですね背景にあると思っています。 SDN で、まず抽象化仮想化プログラマビリティをやりたいよと、でそのために集中に適するものは集中しよう、その方が可視化にもいいし分析にもいいし自動化にもいいです。あとトラフィックエンジニアリングっていうのも割と集中の方がやりやすいですね。でそうするとその今まで一生懸命そのルーティングに対する機能追加は自律分散コントロールプレーンでやってきましたけれども、これちょっと見直す必要があるんじゃないか、ここはもうちょっとシンプルにしておいて、で上からいじりやすいようにした方が良いのではないかという見直しが行われました。ということでネットワークコントロールプレーンの見直しですけれども、その転送に必要な識別子は IGP で組まってしまおう、それから今までファーストリルートを行うためにも MPLS が必要だったんだけれども、これは IPFRR でやってしまおう、 あとトラフィックエンジニアリング、その明示的なあのソースルーティングのためはためには必要に応じてそのコントローラーから明示的にパスをプログラムすればいいじゃないかということになると、あの今まで使ってきた RSVP とか LDP はもういらないんじゃないかということが言えます。で、簡単な基本動作なんですけれども、あの明示的なソースルーティングが必要ない場合は、道なりのセグメントルーティングが動きます。で、あの基本的にはその IGP のルートと同じなんですけれども、その後から曲げるためにそのトラフィックスティアリングをするためにあのセグメント ID というものを広報します。でネットワークをあのセグメントとして表現するんですけれども、その場合に2つのセグメントがありまして、1つはノードセグメント、もう1つはアジャーセンシーセグメント。ノードセグメントはノードに対する、まあ、ループバックに対するルートのようなものです。あとアジャーセンシーセグメントは、まあ、インターフェースに対する隣接ノードとのあのワンホップパスをあの示すものです。で、ISIS は OSPF の IGP によってセグメント ID を広報します。あと、MPLS とちょっと違うのは、 MPLS はあのローカルユニークでラベル ID を、アサインしてましたけれども、セグメントルーティングの場合はグローバルユニークとか IGP ドメイン内でグローバルユニークになります。で、セグメントルーティングどのようにあのルーティングされるかなんですけれども、あの、まあ、この絵ですと上のパスがですね、あの SPF 的にベストパスになるわけですけれども、例えばSLA 要件として、あの2ギガの帯域を保証したいとかいうときに、コントローラーは、例えばこの例ですと CD 間があのすでに、帯域がフルだということが分かりますので、コントローラーとしては、このリンクを避けたいと。で、そのためにどう表現するかというと、アジャーセンシーセグメントというのを使って、そしてそこであの明示的な、トラフィックを曲げるといいますか、あのトラフィックステアリングをします。どのようになるかということなんですけれども、曲げる場合はですね、ソースのノードで、ヘッダーをスタックします。で、一番あのアウターにありますのが、次の、ホップへ の, あのセグメントラベルになります。なので、このような曲げ方ですと、その CC までの、ノードセグメント ID、 それから CO 間のアジャーセンシーセグメント ID、 そしてあの到達地である Z までのノードセグメント ID をあのスタックしてやることによって、ソースルーティングを行います。で、中継ノードは自分であればそれをあのポッピングして、それをあの順次転送していきます。で、自分でなければ、そのままスワップしていきます。ただ、ZZ のものは ZZ に行くというようなあのラベルですと、あのローカルユニークでしたのでラベル A からラベル B にというスワップになりましたけれども、あのこの場合はあの ZZ のラベルがインカミングで、アウトゴーイングのラベルも ZZ ということになります。で、メリットとしてはまあシンプルです。コントプレーンは IGP だけで LDP、RSVP はありません。それからあのコントローラーによってかえって柔軟でスケーラブルにトラフィックエンジニアリングを行っていただきます、いただくことができます。で、あの見ていただくようにあのヘッダーに全て明示的ルートの表現がありますので、RSVP のステートを持つ必要が、ネットワーク側で RSVP のステートを持つ必要がない。で、これによって非常にスケーラブルということが言えます。それから、コントローラーによって明示的なパスを指定できますので、例えば TP 的な LSP を作ってやるとか、バイダイレクションになるこうラウティッド LSP とかを作ってやるとか、あとパスプロテクションイネーブルにするとか、あと OM はそのまま動かすとか、割とトランスポート的なパスの運用にも有用ではないかと思います。で、今回ですね、ジュニパーのドラフトとシスコのドラフトがマージされまして、一つの、あの ドキュメントになっています。まず ISRS のエクステンションも一つになっておりますし、OSPF の方も、ジムパードラフトとシスコドラフトが一つになっております。でドラフトマージの、まとめなんですけれども、まあ共通なところは IGP を使ってそのフォワーディングプレーンを表現するということが共通でした。ただ違いはですね、転送プレーンをジュニパーの場合はあくまでも MPLS に限るとしたところです。シスコは V4 でも V6 でも、MPLS でも良いというようなアーキテクチャにしています。でこれは、ジュニパーからのプレゼンですけれども、 V6 なんてってそういう意味じゃなくてですね、そのラベルのフォワーディングのために V6 はいらないのではないかと。もちろんプロトコルとしてはキャリードプロトコルとしては V6 はあってもいいけれども、その転送のためのプロトコルとしては V6 はいらないんじゃないのというのがジュニパーの主張でした。でここからユースケースに入りたいと思います。まず BT さんですね。 BT さんはそのセグメントルーティングを使ってパフォーマンスベースのトラフィックエンジニアリングをやりたいというようなユースケースを発表されました。それからドイツテレコムはですね、このセグメントルーティング、そのスタックとの明示的なルーティングを使って OM に使えるんじゃないかと、このパス正常に到達するかなっていうのをホップを指定して、さらにアジャセンシーセグメントとかも指定して行けますので、それをプローブのために使おうというようなユースケースです。それからドイツテレコムからもう一つ、ディスジョイントパスとか QoS ベースのルーティングに使えるのではないかというようなことでした。それから FT オレンジですけれども、オレンジはファーストリルートに使いたいと、もともと RSVP がファーストリルートのために必要だったんですけれども、それをなくすために、ホップバイホップだけの FRR であれば IPFRR でいいのではないかという議論がありました。ただ IPFRR ですと全てのトポロジーをカバーすることができなくて、ループフリーオルタネイトがない、ような、ちょっとそのリンク型のトポロジーとかですと、回っちゃうというようなことがありましたが、このセグメントルーティングを使って、そのバックアップルートの、必要な方向を指定してやればそのように回ることがなくなりますので、 FRR というのが一つのユースケースになりました。これはロジャーズという SP なんですけれども、これは SDN チックに、コントローラーからですね、パスを叩いて運用したいというようなユースケースでした。あと最後にコミキャストが、IPv6 の、明示的ファーディングのために使いたいというようなご発表されました。でステータスボムの結論なんですけれども、多くのユースケースと熱気がありました。で今後もディスカッションは継続ということに、なりました。あとそのボフのポールでですね、このために特別なワーキンググループが必要かというポールがあったんですけれども、この時は特に必要はなさそうという結論でした。それから、どのワーキンググループが適切かというのは、ルーティングワーキンググループかなというのがありましたけれども、明確な結論にならずというのが、フェイス2フェイスのミーティングの結論です。でその後ですね、メーリングリストでは議論が継続していまして、ワーキンググループは設立される方向になりそうです。ただ、ネーミングで大揉め中というのが見ている方もご存知と思いますけれども、大揉め中の段階です。それからこれはリファレンスのためにですね、関係する、インターネットドラフトをリストしてあります。それぞれのユースケースに関するドラフトもあります。あと最後はこれはセグメントルーティング の, なんだエクスターナルサイトというか、これちょっとシスコが作っているので完全に中立ではないかもしれないんですけれども、パブリックにセグメントルーティング の, その動向を、 見ていただけるようなあのパブリックサイトがありますので、ご興味があったらご覧ください。以上がステータスボフ の発表ご報告になります。次に NSC ボフのご紹介をしたいと思います。 NSC は、ネットワークサービスチューニングの略なんですけれども、サービスチューニングって今すごいなんかこれ Google でサービスチューニングを検索すると、画像検索をするとですね、ガーってこんなに出てきます。なんか知らないけど話題沸騰中らしいですとか言って、サービスチューニングっていうのは、今の段階ですと、需要より供給の方が多いのかなと思いますけれども、どのベンダーもSDN ソリューションとして、もしくは NFV のソリューションとしてサービスチューニングということをおっしゃっています。で、なんでこんなにホットなんですかということなんですけれども、まずバックグラウンドとしてサーバーの仮想化がありました。サーバーの仮想化によってオートメーション、エラスティシティ、フレキシビリティというのは当たり前になっています。というのと、ネットワークにもプログラマビリティが求められるようになっています。ということで、ネットワークの最低限という意味で、SDN がホットだと思いますし、あと今までそのサーバー屋さんがしておられた仮想化というものをキャリアを申してみようということで、そのキャリアが、キャリア その仮想化の取り組みということで NFV というのがホットだと思います。そしてネットワークバーチャライゼーションというのはそれに伴って非常にホットなエリアなんですけれども、サービスチューニングってこの真ん中にあるようなソリューションなんですよね。なのでこれホットの原因の一つではないかと思います。NFV とか、あとマルチテナンシーバーチャルプライベートクラウドというものはサービスチェーニングを必要とするし、サービスチェーニングを必要とするためにはその SDN、 狭い意味での SDM、すなわちフローやパスのプログラマビリティというものが必要だということで、今なんかホットです。サービスチェーニング何を解決するかということなんですけれども、今までそのサービスっていうのは割と複雑であっても、ロードバランサーで束ねたりとかいうことでしたけれども、それを、もうちょっとそのサブスクライバーごとにとか、アプリケーションごとに HTTP ポート80だけをキャッシュに曲げるとか、そのことが必要になってきています。あとさらにそのサブスクライバーごとアプリケーションごとだけではなくて、仮想機能、ごめんなさい、それぞれのネットワーク機能が仮想化されていまして、さらにダイナミックになっているという実情があります。でこの辺をもうちょっとダイナミックにサービスチェーンを作ったらどうかということで、サービスチェーニングが議論されています。で今回 NSC ボフというものができました。でボフのそのステートメントとしてはですね、現在のネットワークサービスの配備はスタティックであり、次のような要請に十分に対応できていません。マルチテナンシー、バーチャライゼーション、エラスティシティ、それがリッチクラシフィケーションで、サービスチェーンによってサービスの追加をマルチテナント対応だったりトポロジー非存に、さらにサービスノードとのデータ交換も可能としようという目的で BOF が結成されました。これは裏情報ですけれども、 BOF を呼びかけたのはこちらはシスコであります。で今回の BOF の目的ですけれども、まずはそのユースケースとそのネットワークサービスチェーニングの背後にある課題を調査吟味するということと、あと主にその技術とかではなく、ネットワークサービス事業者がユースケースを発表する場にしようと。なので特別なソリューションや個人提案に関しては今回は議論しませんというふうにしていました。あとワーキンググループを立ち上げるためのボフ、これワーキンググループフォーミングボフと言いますけれども、これではないというふうに宣言していました。なので今回のボフではワーキング立ち上げるかどうかということとか、あとワーキンググループのチャーターは何かということは議論しません。で今後時期を見てワーキンググループ立ち上げの判断を行うということでした。で今回のじゃあ論点は何かということなんですけれども、標準化が作業が必要な重要な課題かどうかという点について、合意しますかということと、それから ITF は、ワーキンググループを立ち上げる方向で作業を進めるべきか それからこの件についてどの程度の人が興味を持っていて、どの程度の人が作業をしたいと思っているのか、まあ、この辺を選出するためにオフが行われました。でユースケースなんですけれども、まずはですね、DT とボーダフォンが、モビリティ の GI ラン、これは3GPP の GTP トンネルがデキャップされた後の、あとインターネットに出ていくまで のサービスです。ここではそのペアレンタルコントロールが使われたり、ファイアウォールなどが使われたり、するところなんですけれども、ここをサブスクライバーごととか、あと PCRF と連携して、ポリシーごととかで柔軟にサービスチェーニングをしていきたいというようなケースです。それから2番目にありましたのが、これはちょっと抽象的で何を言ってるのかという感じなんですけれども、NFV の、ミーティングがありまして、そこの中で出てきているユースケースになります。 NFV では NFV アーキテクチャというものをプリスタンダードですけれども規定しようとしていまして、でその中の一つとしてフォワーディンググラフを作るというのがあります。でフォワーディンググラフというのはどのサービスを経由してフォワーディングされるべきかというものなので、まあ、サービスケースチェーニングのそのままユースケースになるでしょうということです。それからちょっと毛色の変わったところなんですけれども、エンタープライズのデータセンターをお持ちのシティバンクが、シティバンクはその業務ごとにですね、まあ、言ってみればマルチテナントのデータセンターみたいなのを作っていて、でそれぞれにそのサービスのセレクションおよびチェーニングが必要というユースケースを発表していました。これはデータセンター内で、そのデータセンターファブリック内のサービスチェーニングを、表現したいようでした。それからですね、ラックスペースが、クラウドプロバイダーとしての、リクエアメントのようなことを、ご発表されました。で、まあ、どのような、クライテリアのもとに、サービスチェーニングが行われるべきかということをご発表されていました。で、NSC ボフの今回のコンクルージョンですけれども、事業者ですとか、あとミドルボックスベンダーとかがいらっしゃっていて、でその方たちは結構サポーティブなコメントをされていました。ただ、まあ、今回意図的にそうしたところもあったんですけれども、テクニカルディテールに関しては全然曖昧なままなので、これをどう適用するのか、まあ、先ほどのシティバンクの例ですと、もうファブリックない、データセンターファブリックないですし、それをまあ、レイヤーだから、シティバンクの例はレイヤー2なんですけれども、レイヤー3も許すかとか、まあ、そのようなそのテクニカルディテールに関してはまだオフでは話し合われませんでした。で少なくとも結論としては、まあ、ITF にとって重要なトピックかというのに対してはイエス、あと今後 ITF で作業すべきかというのに対してもイエスということでした。あとその後メーリングリストでのディスカッション状況ですけれども、次回はワーキンググループコーミングオフを実施しましょうということになりました。なので次回もう1回オフが行われて、ここで、ワーキンググループが結成されると思います。ネットワークサービスセンターについてもかなりドラフトは、まだ00とか01とかが多いんですけれども、関連ドラフトが出ております。これはご参考までに参照点としていただければと思います。あと、じゃあネットワークサービスセンターって何っていうことなんですけれども、ですね、非常にシンプルなというか、なるべくその汎用性を狙っているので、4バイト ×6 の固定帳ヘッダーにしようとしています。そうすることによって、まあ、ハードウェア ASIC とかもラインレートでサポートできるように、6×4 バイトの固定帳ヘッダー で最初 の4バイト ×2、8バイトがベースヘッダーになります。ここにサービス ID とか、と基本的なプロトコルタイプとかを 入れます。でその後はコンテクストヘッダーといいまして、ここはあのサービスの、まあ、メタ情報を、サービスであのシェアするべきのべきメタ情報をキャリーするようなあのヘッダーになります。ここまでで、ステータスボフと NSC ボフの話をさせていただきました。ここまでご質問とかありますか？特に欲しいですか？では あとは軽くですね、SDNRG、NVOP、それから ITRS に関するあのご報告をしたいと思います。 SDNRG はちょっと迷走的かなという思っていますけれども、まあ、まずはあの ONF の補完として、まあ、ONF だけですとあのオープンフローに特化してしまっていますけれども、 SDN はそれだけではないだろうということで、まあ、他の、ことも視野に入れて議論しようと。ただ、これは IETF ではなくて IRTF の一環ですので、まあ、リサーチ的な人も結構来ていますというようなグループになります。で今回発表があったのはここにリストされているものですけれども、まあ何というかですね、新しいようで古いようで新しいというあの感想を持ちました。今日は一個一個のご説明をする時間はないので、こんなところです。それから NVO3、 これはネットワークバーチャライゼーションオーバーレイということで、あの非常にホットなトピックであるはずです。今回 あのワーキンググループではそのフレームワークのレビューと、あとユースケースのレビューが行われました。それからリクエアメントとギャップアナリシスというようなドラフトも出ております。ただここでやっぱりちょっと物足りないのは、一番旬であるべき VX ランとかですねはあんまり話し合われないですね。VX ランおよび NV クレーの方はまあなんかスルッとインフォメーショナル であの議題にもこの議題にも上がっていないという状況でした。なのでちょっと、ここはニードインプルーブメントではないかとワーキンググループとしてはと思います。多分やってる人たちが MPLS しか見ていないとか、まあ、そういう、事情もあるのかもしれません。それから I2RS、 これはインターフェース2ルーティングシステムで、オープンフローは、データプレーンのみを、プログラムするプロトコルですけれども、I2RS は、もっとそのデータプレーンだけではなくてそのルーターが持っている機能を全て抽象化しようというようなアクティビティになります。で基本的にはリアルタイムで非同期で、あとまあ、できるだけそのルーターの持っている機能を、効率的にデータモデル化およびエンコーディングを行うという目的を持って、現在議論が行われています。で今回主に議論の対象になっていますのがアーキテクチャドラフト、それから、リブのインフォメーションモデル、プログラムステートメント、それからトポロジーの表現の仕方、それからサービスチェーニング NSC ともちょっとかぶりますけれども、NSC の方では技術的な話は全くなかったので、サービスチェーニングの I2RS としてのユースケースみたいなものはこちらのドラフトに入っています。それから BGP の表し方ということで、BGP ユースケースのドラフトが出ています。こちらもですね、割とまだ浅いんですね。なので、まだ本当に使い勝手のいいものになるかというのは、これから の頑張り次第と思いますけれども、ただルーティングの情報が抽象化されて、それがコントローラーから、制御できることというものは必要だと思いますので、まあ、今後もイボルブしていくワーキンググループだと思います。以上、ちょうど30分ですので、終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。何か質問とある方ですか？大丈夫ですか？
はい、 NVOD 補足しておきますけど、旬である NVRG とか、グレーとか、そういうのが、あまり話し合われなかったというのは、ITF なので、あの2つはプロプライタリーだから、インフォメーションにして、ITF としてのまとめを今、やろうとしているところだというふうに見たんですか。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。ただこれちゃんと標準化していかないと、割とエクステンシビリティのあるプロトコルだと思ってますので。
違うって、あれはプロプライティだから新しいのを読みましょうっていうバージョンでした。
新しく再定義するということ
で、だから NVO3 というのは ITF としての活動は別にあります。
NVO3 じゃないところ、
今ある2つのプロトコルに関してはプロプライタリーのもので、ただ世の中に出ているのでインフォメーションとしてのドキュメントを残すんですけれども、ITF としての標準化をこのまま進めるものではないというふうにあそこのマーキンググループでは言っていたと思います。
ただ GPE とかも定義されてきてるんですよね、ジェネラルパープスなので、あと、まあ、確かに今似たような NCAP が乱立している状況なので、それは整理統合する必要があるとは思いますが、VX ランがなくなるかどうかは分かりません。
はい、河野さん、河野さんありがとうございました。拍手をお願いします。